皆さんおはようございます。9月24日の、私術礼拝説教、これから始めさせていただきます。暑さ寒さも彼岸までとはですね、本当によく言ったもんだなと思います。あの暑かった夏もうようやく、収まりかけてきてですね、このところ、夜も涼しくてですね、よく寝れるようになりました。皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。これからですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日この、与えられました聖書はですね、テモテへの手紙の1:6の、1節から19節が与えられております。テモテへの手紙はですね、このもう一人テトスという人がいましたけども、このテトスの手紙と並んでですね、この牧会書簡と呼ばれているわけであります。牧会と言いますとね、どういうことかというと、教会ですね、教会が、どう歩んでいったらよいのかとか、あるいはその教会の中のいろんな出来事があるわけですけども、その際にどういうふうにしなさいというですね、ことがですね書かれているんですね。でこのテモテという人はですね、この小アジア、今のトルコですね、その、リストラというところの、出身であると言われております。ではそれでですね、この結局その、パウロはですね、この小アジアトルコ、今まで牧会書簡ですね、使徒書簡等で、皆さんに、説教でお話をしてきましたけどですね、本当にパウロは多くの教会を作りましたけども、その自分がこの、開拓した、教会ですね、そこにこう使えるためにですね、自分の弟子たちをですね、牧師として、派遣していったわけであります。テモテという人はエフェソですね、エフェソっていうのはトルコのですね、一番、西の端になりますですね、このエーゲ海に面したところにある教会ですね。でまたテトスは地中海の、クレタ島ですね、このクレタ島に派遣されたと言われております。でこの人たちはですね、若いでしょうね。ですから本当に多くの、困難に直面していたようです。その弟子たちにですね、教会はとは何かと、あるいは牧師、あるいは今日の役員のような仕事をしている羊と言われるような人たちがいたわけですがね、教会上の責任を持つ者はですね、どういう、心構えを持っていったらいいのかとか、でまたね、この時代、今までも随分お話ししてきましたけども、異なる福音を述べるような人も、来たりなんかしたわけですよね。そういったようなこう異端なものに対してどのように対処していったらよいのかということをですね、この書き送ったわけなんですが、その手紙がこの牧会書簡と、言われているところであります。この牧会書簡というのは、本当にですね、役に立つですね、 今でも本当にこの聖書の中に、やっぱりこの、取り上げられるだけのことがあって、いや本当に参考になる、手紙だと思います。でその手元の手紙、今日は1なんですが、その中でですね、パウロはこのお金に関するこの忠告を、書いているわけであります。一つはですね、教会をこの巡回するこの伝道者の中にですね、 この金銭をどうも目当てにして教会を訪ねてくる者がいたようなんですね。でそのようなものに対するですね、対処する方法ですね、そういうことを、ね、教える必要があったわけです。そしてまたですね、その教会の中にですね、この富をめぐる争いもどうもあったという事情も、あるようであります。まずですね、それではですね、今日は、6章3節から5節に、着目してみましょう。先ほど読んでいただきましたけども、異なる教えを説き、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉にも信心に基づく教えにも従わない者がいれば、その者は高慢で何も分からず、議論や口論にやみつきになっています。そこから妬み、争い、抽象、邪推、絶え間ない言い争いが生じるのです。これらは精神が腐り、真理に背を向け、信心を利得の道と考える者の間で起こるものです、とこのように、記されています。信心をですね、この利得の道と考えている者がいる、だから気をつけなさいと言います。異なる教えを説いたり、私たちの主イエスキリストの健全な言葉にもですね、本当に、信心に基づく教えにも従わない者がいる。確かに今の教会にもつながりますね。どうしてもそういう人っているんですよですね。これらは精神が腐り、本当に真理に背を向け、信心を利得の道と考える者の間で起こると言って、パウロはそうした現実の中でテモテはどうしたらいいのかと、パウロはこう言ってるんですよ。11節、まあね、しかし神の人よと、あなたはこれらのことを避けなさいと、正義、信心、信仰、愛、忍耐、柔和な子を追い求めなさいと言ってますね。原文ではですね、このですね、そのものは本当にですね、傲慢で何もわからない、議論や口論にやみつきになっています。そこから妬み、争い、抽象、邪推、絶え間ない言い争いが生じると。これらは精神が腐り、真理に背を向け、真理を利得の道と考える者の間で起こる。確かにそうですね、そういう現実の中でどうしたらいいのかとパウロは言います。しかし神の人よと言います。あなたはこれらのことを避けなさいと。原文にはですね、あなたはという言葉が頭について強調されています。そのような現実の中で他の誰かを問題にするんじゃなくって、重要なのはあなたがどうするかということなんですよ。伝道者であって、あるいは信仰者でもある、あなたがどうなのと、どう生きるのと、そういう人がいた時にね、確かにいろいろとありますよ。今の教会の中でもそんなね、腐りきった、ね、妬みや争いや本当に、やめてくれと言いたくなるような実際に人がいるわけですよね。口論したりね、邪推したりして、人の足を引っ張ったり、いろいろとやる人いるわけですよ実際に。しかし神の人よと、あなたはです、そう呼びかけてますよ、ね。そのような現実の中で他の誰かを問題にするんじゃなくて、重要なのはあなたがどうするかだと言うんですよ。あなた、これらのことにを避けなさいと、ね。伝道者の中には信心を利得の道と考えている者がいるわけです。 気をつけなさいと言ってるんだ。ここで言う利得とはですね、正経の道 の意味なんですけども、中にはね、宣教ということを、まあ、お金儲けの手段と考えている人々がいるとパウロは非難してるんです。実際そういう人がいたんでしょう。まあ、現代ではね、本当に統一教会みたいなもんですね、解散命令が出されても当たり前のようなね、ことをやってるわけですよ。果てはね、一国の総理大臣を暗殺するような事態にも起きてるわけですからね、本当に とんでもないことをやってるわけですよ。異端と言われる宗教団体はですね、本当に金銭に貪欲ですよ。まあね、先祖を供養しなければ救われないなんて言って高額の献金を求めることもするわけですよ。教えが健全かどうかを見分ける印はですね、団体が、あるいはその教師が自分の利益のみを求めているかどうかなんですよ。キリストの教えてくださっていることは愛なんですよ。他者の痛みを共有することですよね。相手の足を洗い合うことですよ。そこからはですね、他者を貪るようなね、そういうですね、利得行為は出てこないんですよ。他者を貪らないとは、必要以上の金銭を求めないことですよ。予算通りに団体の運営をしていくことではないでしょうか。皆さんがこのぐらい献金をしてくださると教会が成り立っていきますということで予算を立てていくわけです。無理のないように、献金をお願いしますというやり方をやってますよね、私たちも。そうなんです。パウロは言います。6章の、6節から8節を見ましょう。もっとも信心は満ち足りることを知る者には大きな利得の道です。なぜならば、私たちは何も持たずに世に生まれ、世を去るときは何も持っていくことができないからです。食べるものと着るものがあれば、私たちはそれで満足すべきですと。食べるものと着るものがあればそれで満足すべきですと言ってますとパウロは言うんですが、これは現実生活の中ではですね、本当に、困難な問題を、もたらすわけです。まあ、私たちのこの日本キリスト教団のですね、教会の中では本当に牧師を招聘することにも本当に困難な教会が多くあるわけです。牧師をですね、お招きしたくても無牧でどうしようもないなってしまう教会もあるわけなんですよ。現実に献牧に頼らなければならなかったりするわけです最近はね、本当にこの幼稚園とか保育園の経営でなんとかですね、今まで過ごしてきた教会もあるわけですが、この少子化が進んで、そのですね、幼稚園にはなかなかこの生徒、子供が集まらないという現実がどうもあるようなんですね。ですから、この特に都会あたりの教会はですね、保育園でないとならないということが多いようなんですよ。預かり保育の、しかも時間を長く預かってほしいというですね、そういう保護者の皆さんがどうも多いんですね。ですから、なかなかこの、子どもの数が増えない、だ経営に大変な困難があると伺いますよ。本当にね、生活上のこの最低限のものも満たせないで、この牧師のこのアルバイトとか、あるいは年金に頼らざるを得ない教会がほとんどじゃないかと思いますよね。逆に言うならばね、 この利得で動かされない牧師が多いことを示しているとも言えると思うんです。ですかね。あの牧者がね、生活に追われて、その安心して牧会活動ができなければ、逆にですね、教会の健全な運営ができない、そういう事態も生まれているわけですよ。ね。で次にですね、その教会内のこの貧富の格差について触れられてますね。6章のですね、9節以下にこうあるんです。金持ちに なろうとする者は、誘惑、罠、無分別で有害なさまざまな欲望に陥りますと。その欲望が人を滅亡にと破滅に陥れますと。金銭の欲は全ての悪の根ですと。金銭を追い求めるうちに信仰から迷い出て、さまざまなひどい苦しみで突き刺された者もいますというふうに記されています。パウロはですね、語りましたね。本当に聖書はですね、金銭そのものを否定しないんですよ。富は愛の行為と愛の施しを通して他の人々を幸せにするという素晴らしい可能性を与えるものだということもあるわけなんですよ。しかし金銭を愛することはですね、悪だとも言ってます。パウロは金銭欲の弊害をですね、次のように指摘します。金持ちになろうとする者は、誘惑、罠、無分別で有害なさまざまな欲望に陥ると言ってるわけですよ。本当にですね、その欲望が人を滅亡すると、滅亡と破滅に陥れると。金銭の欲は全ての悪の根だとも言ってますね。この金銭欲はなぜ否定されるんでしょうか。一つは、金銭欲はですね、人にこの本当に悪ことのないですね、渇望を与えるからなんですよ。富を追い求めるときですね、これで十分ということはなくて、もっとたくさん、もっともっとということを人は求め続けますよ。その求めはね、求めることは人を利己的にしていくんですよ。自分が豊かになるために、他者が苦しんでいても意に介さないようになっていくんですね。実際にそうですよ。私も随分その、もうつい最近も経験してますよ。富の追求はですね、不正を伴うことも多いんですよ。あの皆さん、後で読んでいただきたいんですが、ヤコブの手紙の、5章4節にね、こういう言葉があります。ご覧なさい、畑を借り入れた労働者に、あなた方が支払わなかった賃金が叫び声を上げていますと言ってます。ヤコブはね、不正を告白してるんですね。告発してるんです。賃金の不払いとか、あるいは最低賃金以下での労働の、まあ、をさせられる、人件費を圧縮するためのですね、派遣とかパート労働の悪用とは今日的な課題でもあるんですよ。ね、急に派遣切りされたりね、されるわけですよ。で、そして最大の悪はね、富に価値を置く者は神を求めないという事実です。イエスが言われたように、あなたの富のあるところにあなたの心もあると、今日先ほども読んでいただきましたけどもね、マタイ6章21節、あなたの富のあるところにあなたの心もあるんだと。地上の富に信頼を置く者は天の神を求めないんですよ。そこからあらゆる 悪いことが起きてくる、不正も生まれてくる、またね、個人をも不幸にしてしまうんですよ。どうしてならば、人はですね、世を去るとき、何も持っていくことができないんですよ。あの有名なね、箇所です。ルカによる福音書の12章の20節から21節に、あの愚かな金持ちの例えというところがありますが、本当に豊作に恵まれてですね、貯めるだけの穀物をですね、倉庫に納めて、さあ楽しもうと言った愚かな金持ちに神様は言ってます。愚かな者よ、今夜お前の命が取り上げられると。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと。自分のために富を積んでも神のために前に豊かにならないものはこの通りだと。地上の民は永遠の命を導かないんですよ。そうなんですよ、本当にそうですよ。なんで自分はこんなに不幸になるんだとよく言われる人がいるんですよ。ね、本当に一流会社に勤め上げて退職金もいっぱいいただいて、そして生活をしてるけども、その人に捧げるということをはしようとしない人ってどうしてもいるんですよ。どうしてもね、あれだけ東日本大震災大変な思いを皆さんしてるから献金をしてくんないかと言っても関心も示さない人っているんですよ、実際にですね。そういう人もいるわけです。でもやはりね、神の前に豊かにならなきゃならないと思うんですよ。やっぱり神様がこの言われてることは愛なんですよ。この神様の愛っていうのは、大変な人たちにも愛情を注いでいく、同じ神様に生かされている仲間が苦しんでいたら助けようっていう気、それがないと。そうしないとね、本当に幸せになっていけないわけですよ、どうしても。ルカによる福音書の12章29節から31節にこういう言葉がありますよ。あなた方も何を食べようか何を飲もうかと考えてはならない、また思い悩むなと。それは皆世の異邦人が切に求めているものだと。あなた方の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知であると。ただ神の国を求めなさいと。そうすればこれらのものは加えて与えられると書いてあります。主イエスキリストが私たちに問うておられるのは、生きるための元いをどこに置くか、この世での生活での栄華に置くのか、それとも神様に信頼して生きていくのかという問いかけですよ。私たちは何も持たないでこの世に来ました。本当に生まれたばかりの赤子ですねは自分で食べることも、ね、身を守ることもできない。しかし不安じゃないんですよね。どうしてならば、すべて両親が、そして周りの人が与えてくれる、敵から身を守ってくれる、そのことを知ってるからなんだ。キリスト者はこの赤子の信仰、赤子のようなですね、純粋な信仰を持てとここで言われてるんですよ。神様が私たちを守って生きるために必要なものを与えてくださることを知った時にですね、この世の煩いは消えていくんです。身の安全のためにね、富とか権力を求める必要なものを求める必要なものそんなものはですね、求める必要もないじゃないかということが問われているんですよ。まあ引退しても 会社を引退してもそれでもかつての栄光の座にあった人を頼って行くような人もいるわけですけど、そこには何も生まれないんですよね、見てますとね。そうなんですよ。そういうところに身を置くんじゃなくって、やはり神様のもとに行くのは一番ですね、満たされていくんじゃないんでしょうか。しかしね、簡単じゃないんですね。だからパウロは手元に手紙を書くんです。6章の、17節から19節、先ほど読んでいただきましたけども、この世で富んでいる人々に命じなさいと、傲慢にならず不確かな富に望みを置くのではなく、私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように、善を行い良い行いに富み、物を惜しみをせず喜んで分け与えるように、誠の命を得るために未来に備えて自分のために堅固な基礎を置くようにと、このようにですね記されています。持てる人は富のゆえにですね傲慢になっていきますね。本当に私なんかも本当に思うんですけども、私の出身の大学のですね、140周年記念とかいうですね、あの時の行事に参加して、応援するためにそこに参加して、学校のためにと、献金をするわけですけども、周りの人からですね、なんで本間さんそんなことするのって言われまして、びっくりしましたですね。それ当然ですよね。感謝ですよ。ここにその記念行事に参加したその感謝の印を献金してるんですが、その意味が分かんないですね。まあ本当にね、びっくりしますよ。まあ分かんない人いるわけですよ、本当にね。交番なんですよ。もう自分は散々働いてきたしね、そして退職金もいただいたし、で老後はなんとか年金で生活ができてるからいいんだと。だからまあある意味では暇つぶしというかね、いうようなことでそういう記念行事に参加するんでしょうけど、その時にそう言われて愕然としたことを思い出しますよ。本当にですね、他の人たちよりもお金があるということで自分を本当にまた優れた人間のように考えがちなんですよ。また富がですね、その自分の安全を保障してくれるかのようにこう誤解してるんじゃないかと思うんですよ。このウィリアム・バークレーという、学者がいますけども、このように言ってます。富は罪ではなく責任であると。いい言葉ですね。富は罪ではなく責任である。もし富が人を傲慢にするしか役立たず、己一人を豊かにするだけのものであれば、その富はその人にとって滅びになると言ってますよ。しかし人がその富を他人を助け他人を慰めるために用いるのであれば、彼の財産が減るに従い、彼の心は豊かになるとありますよ。ね、先ほどの事例じゃないですけど、心が貧しいなと思いましたよ、本当に。たくさん持ってる人が富んでるんじゃなくて、たくさん与える人が富んでいるんですよ。天に宝を積むということは、そのような生き方はないでしょうか。母校のに感謝を捧げたいから献金をするわけでしょう。ね、そういうことはよくわからない人っているわけですよ。私たちキリスト者は富じゃなくて、もっと良いものに信頼を置くんですよ。パウロはこのテモテの手紙で 締めくくっています。6章の11節から12節です。正義、信じ、信心、信仰、愛、忍耐、柔和を追い求めなさいと。信仰の戦いを立派に戦い抜き、永遠の命を手に入れなさいと。命を得るためにあなたは神から召され、多くの証人の前で立派に信仰を表明したのですとあります。私たちがね、生きるために必要以上のものを求めた時ですね、その富はですね、私たちを破滅へと導いていくんじゃないんでしょうか。あの箴言のですね、30章7節から9節にこういう言葉があります。知恵の章ですね。箴言、2つのことをあなたに願いますと。虚しいもの、中抜けしますが、虚しいもの、偽りの言葉を私から遠ざけてくださいと。貧しくもせず、金持ちにもせず、私のために定められたパンで私を養ってください。飽き足りれば裏切り、主など何者かという恐れがあります。貧しければ盗みを働き、私の神の皆を汚しかねません。貧しくもせず、金持ちにもせず、私のために定められたパンで私を養ってくださいという、この祈りなんですけどもね、食べるものと着るものがあれば私たちはそれで満足すべきですというね、この今日のね、パウロの言葉ですよ。テトセの言葉、通じるものがありますよね。私たちはね、本当に自分の中に根強くあるこの金銭欲からですね、解放されたいと思う。だ、収入の10分の1を神に捧げなさいと求められている。収入の10分の1でもね、無理でしょ。そういう言葉じゃないんですよ。このぐらいしか捧げられません、この程度を捧げればいいのよ、じゃないんですよ。神様の御用のために本当にわずかだけでもお使いくださいという気持ちでもって捧げるんですよ。組織が運営できるためには、自分たちが所属している教会が捧げられていくために、そのために十分なもの、わずかですけども、十分とは言えませんけども、神様の御用のためにお使いくださいという気持ちでもって捧げていくんじゃないんでしょうか。それが献金ですよ。献金はね、義務とか強制じゃない、喜びであることを覚えたいと思うんです。誠に必要なものは何か、それはね、神の人よと呼びかけてくださる神様の恩愛ですよ。その恩愛に感謝して日々歩んでまいりたい、そのように願うものであります。皆さんに主の祝福豊かにありますようにとお祈りしております。祈りましょう。神様、秋の秋分が過ぎまして、本当にこれから秋に入っていく日々、このようにして御言葉に聞くことができました。感謝いたします。本当に暑い時も照る時も雨の時もあなたは共にいてくださいます。そして私たちを助け導いてくださいます。本当にその導きが誠に必要なものであることを信じます。どうか主よ、私たちのこの信仰を良しとして私たちを守り導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。